主イエスの一番弟子と言われるペトロが三度繰り返して主イエスを裏切ったという聖書の記事を読みました。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいましたね。何を言ってるのかわからない、見当もつかない、あんな人と一緒にいたことなんか一度もない。そしてその後鶏が二度鳴く前にあなたは三度私のことを知らないと言うだろうと、そう言われた主イエスの言葉を思い出し泣き崩れたと書いています。聖書の中には私どもの心を動かす記事がたくさんあるだろうと思いますが、中でもこのペトロの否認と呼ばれる物語は一度読んだら忘れることができないものだと思います。この出来事がなお厳しい意味を持ちますのは、これは今日読んだところからだけでも読み取れることですが、この出来事について主イエスがすでに予告をしておられたということによります。そのことについては第14章の同じ14章の27節以下に書いてあります。鶏が二度鳴く前にあなたは三度私のことを知らないと言うだろうというこの主イエスの言葉は、実は本当につい数時間前にペトロが聞いたばかりの言葉であったのです。その数時間前にペトロはこれを全力で否定しました。とんでもない、先生、死ぬ覚悟はできております、口が裂けてもあなたのことを知らないなどとは言うもんですかと。そのことを思い出してペトロはわっと泣き崩れたというのです。ペトロはいつまで泣き続けたのでしょうか。いつ泣き止むことができたのでしょうか。悲しくて、ただただ悲しくて、しかしもしペトロが本当の意味で立ち直り、本当の意味で泣き止むことができたとするなら、ペトロはどんなに嬉しかっただろうかと思います。そしてペトロは自分に起こったこのことをどんなに深い喜びを込めて教会の人たちに語ったことだろうかと思います。だからこそ今に至るまでこの物語は私どものためにも福音として喜びの知らせとして伝えられるに至ったのであります。でこの聖書の記事が多くの人々の記憶にとどまっているのは、一つの理由は明らかに共感を誘うからだと思います。正確に言えばキリスト者、信仰者の共感を呼び起こすからだと思います。でもちろん皆さんもそうだと思いますが、我々はキリスト者として伝道したいって思ってるんです。一人でも多くの人にイエス様のことを証ししたいと思ってるんです。あなたはナザレのイエスと一緒にいましたね。そうです、私はあのイエスの仲間です、今もいつもあのお方が一緒にいてくださるんですと言いたいのは山々なんですが、それが必ずしも容易ではない場面も多いんであります。特に日本のようにキリスト者がごくごく少数派であるような社会では、ますますこの物語はよくわかるかもしれません。そして最初にこの福音書を読んだ当時の人たちもよくわかったと思います。これはペトロ先生だけの物語じゃない、我々の物語だ、我々教会の物語だ。私は思うのですが、ペトロは まさか自分がイエス様のことを知らないって言うなんて、そんなことは夢にも思わなかっただろうと思います。本当にその時まで、その瞬間まで、そんなことは絶対にないだろうと自分ではそう思っていたと思います。確かにペトロは一度逃げたんです。それはそれこそ第14章の27節ってさっき言いましたが、その後のところに出てくるように、突然主イエスのところに武器を持った人たちがやってきて、主イエスが捕らえられて、でその時ペトロも他の弟子たちと同じように逃げたんです。でそれで先週読んだ53節以下に書いてあるように、本当は53節以下から一つの場面が始まっているわけですが、53節以下に人々はイエスを大祭司のところへ連れて行った。祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペトロは遠くからイエスの後について大祭司の中庭まで入り、下役たちと一緒に座って火に当たっていたと、そう書いてあります。一度逃げたけれども遠くからついていった。遠くからイエス様のことを見守りながら、もしかしたらペトロは心の中で言い訳をしていたかもしれません。まあね、確かにさっきは何しろ突然のことだったからびっくりしちゃって逃げちゃったけれども、本当は逃げるつもりなんかないんだ、今からでもいざという時にはどっからでもイエス様のところに飛んでいってイエス様をお守りするんだ、その遠くから離れてついていったイエス、ペトロの姿というのは未練がましいというか、意地らしいというか、あれは意地ましいというべきか。ペトロは何とかしてイエス様に従いたいと思ってたんです。そしてそんなペトロがもしも何らかの形で大祭司の前に引き出されて、そしてそこにイエス様の顔もあるというところで、お前もイエスの仲間だなと言われたら、きっとあのペトロのことですから大いに興奮して、そうだ、その通り、俺はイエス様の一番弟子だ、さあ殺すなら殺せ、などと言ったかもしれません。けれども私どもの信仰が本当の意味で問われるのは、大祭司とか祭司長とか、あるいはローマの裁判とか、そんな物々しい場面ではないことの方がずっと多いと思います。事実そうでしょう。むしろ私どもの信仰が本当の意味で問われる場面というのは、それこそどこかの中庭で焚き火に当たっているような、そういう時に名もなき召使いとか、あるいは友達とか仕事の同僚とか、たわいもないおしゃべりをしているような時に、ふと宗教ってさ怖いよね、でそういう時に私どもの信仰は問われるんです。でそういう時に我々はペトロの気持ちが痛いほどよくわかるんです。今ここじゃないなと、今ここで余計なことを言っても余計な誤解を招くだけだなと、そういう配慮が全部間違ってるってことはないでしょう。相手の気持ちも都合も考えずに、ところ構わず伝道伝道ってやってりゃいいってもんじゃない。けれどもおそらく間違いのないことは、そういう何気ない生活の場で私どもの信仰の本当の姿がありのままにあらわにされてしまうことがあるということです。非常におかしな話をするようですが、最近の話ではありません、ずいぶん昔の話なんですが、昔夢の中で路傍伝道をしなければならなくなったことがあります。まあ、路傍伝道って今ほとんど入りませんけれども、昔はよくやったもので、大通りの角に立って道行く人々に福音を語り聞かせると。 でもちろんそういう場所ですから、今夢の中なんですけどね、夢の中なんですけれども、道行く人々は誰も私の話に耳を傾けるつもりなんかないんです。でそういう場所でさあこれから説教しなければならないっていう時に、夢の中ですけれども血の気が引きました。でしかも逃げ出したいんですけれども、逃げ出すことはできないのはなぜかっていうと、またおかしな話で、私の後ろに教会の人たちがいっぱい立っていて、ああ川崎先生そんなんじゃダメじゃないですかというような声にならない声が聞こえてくる。で、まあ結局夢の中でも路傍伝道はしなかったんですが、夢から覚めてほとんど絶望的な思いになったのは、その夢の中にはイエス様はいなかったんです。影も形も見えなかったっていうんじゃなくて、私の心の中にも一切イエス様はいませんでした。本当にいませんでした。夢っていうのは自分の一番深いところにある自分でも気づいていないような意識というか無意識が現れてくるものだと言われますが、その自分の意識というか無意識の中にイエス様がいなかったというのは、お前本当に牧師かと疑われても仕方がないかもしれません。牧師という以前にキリスト者、一人のキリスト者として絶望しなければならないところであるかもしれません。それでも私が絶望せずに済んでいるのは、ペトロと全く同じ理由によると思います。私が主イエスを知らなくても、主イエスは私を知っていてくださる。私が心の底からイエス様を否定していたとしても、主イエスは決して私を否定されない。そのことを告げるかのように鶏が鳴きました。その鶏の鳴き声を聞いてペトロは全部を理解しました。そして泣き崩れたと書いてあります。私も夢から覚めて布団の中で泣いてもよかったかもしれませんが、何の涙も出ませんでした。ただただ深い絶望と、それでも主イエスは私を知っていてくださる、私を見ていてくださる、それは一体いかなる意味を持つ出来事なのでしょうか。でこの福音書の記事は、思えばペトロに対して非常に失礼というか遠慮がないと思います。容赦ないと思います。ペトロのことをかばうような文字はどこにも出てきません。きっとペトロ自身がそういう語り方をしたんだろうと思います。教会の人たちの前で自分の話をするときに、ペトロは決して自分のことを少しでもかばうようなことは言いませんでした。そうだろうと思います。だからこそ強烈だと思いますのは、まあ、強烈なことはいっぱいあるんですけれども、例えば71節です。しかしペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。ちょっとその場しのぎの嘘をついたとか、言葉を濁したとか、そんなレベルの話じゃないんで、呪いの言葉を口にしながら誓い始めた。誰を呪ったんだろうか。一つまず考えられますのは、主イエスを呪ったのだということです。冗談じゃない、あんなやつ地獄に落ちろというわけです。しかし昔からあるもう一つの理解は、ペトロは自分についての呪いの言葉を語ったのだというのです。もし私がイエスの仲間であるなら、私は呪われよというわけです。 冗談じゃない。私はあの人の仲間だったことなんか一度もない。私はあの人を愛したことなんか一度もないし、私はあの人から愛されたことなんか一度もない。もし私があのイエスから愛されていると言うなら、私は呪われよと。一体そんな言葉が許されるんでしょうか。主イエスは同じマルコによる福音書の第3章28節というところで、どんな罪でも許されるのだ、どんな冒涜の言葉も許されるのだと、そうおっしゃいました。しかしこれはいくらなんでも許しの限界点をとっくに超えてしまっているんじゃないでしょうか。しかしこのペトロの話を聞いた後の教会の人たちはよく分かったと思います。自分たちがいつも同じ戦いに直面させられていることをよく理解したと思います。ペトロは弱い、自分たちはきっともっと弱い。しかもその弱さというのは呪われた弱さであって、思えば私がロボ伝道に失敗したというあの夢も随分と呪われた夢だなと思います。私はイエス様なんか知りませんというのが私の本当の心であるとするならば、これはもう人間としてというか、少なくとも牧師としては絶望するほかないだろうと思います。一体こんなことを公の場で牧師が発言していいのかと躊躇しないでもありません。ところがこの福音書の記事が鮮やかに語ることは、そのような呪われた人間を主イエスが最初から見つめておられたということなのです。その呪われたペトロを主イエスは最初から知っておられたということなのです。つい数時間前に、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私のことを知らないと言うだろうと言われたその時にもすでにペトロは最初から最後までキリストの祝福の中にあったんであります。ルカによる福音書を読みますと、するとすぐに鶏が鳴いたと書いたその後で、イエスは振り返ってペトロを見つめられたと、そう書いています。そのような記述をもとにした賛美歌のことを思い起こされる方も多いだろうと思います。主は振り向いてペトロを見つめられた。きっとそうだったんだろうと思います。きっとそうだったんだろうというのは、つまり歴史的な事実としてそうだったんだろうという意味ではなくて、今も主イエスは変わることなく振り向いていてくださる、我々を見つめていてくださるということです。あの時もし主が振り向いてくださらなかったら、あの時もし主がペトロを見つめてくださらなかったら、私どもには本当に絶望しか残らないだろうと思うのです。で、この主イエスの眼差しを思い起こさせる鶏の声のことを、すべての福音書が共通して伝えています。これは実は大変に珍しいことです。4つの福音書がすべて共通して伝えている事柄というのは案外珍しいんです。きっとどの時代どの地域の教会にもあまねくこの鶏の声のことが語り伝えられたということでしょう。それでいつしか教会の中で鶏はペトロの印になりました。ペトロの印というのは、つまり例えば教会の芸術の中に、絵の中に2枚の石の板を持っている者がいたら、これはモーセだとすぐ分かると。教会の芸術の中に鶏が出てきたら、その隣にいるのはペトロだと、そういうお約束になっているということです。そして私は思うんですけれども、 ペトロは生涯鶏の声のことを忘れなかったと思います。後に鶏の声を聞くたんびにハッとさせられただろうと思います。ハッとさせられたっていうのは曖昧な表現ですけれども、もしかしたらそのたんびに変な汗が出たかもしれないし、心が苦しくなったかもしれないし、あるいは涙が流れたかもしれないし、けれどもまたそれ以上にそんな自分を見つめていてくださる主イエスのことを思いながら涙を打ち払って、主に仕える者の姿勢を新たにさせていただいただろうと思います。こうして鶏はペトロの印になりました。特にヨーロッパの方に参りますと、教会堂のてっぺんに十字架ではなくて鶏の形を見つけることができます。それが風見鶏の起源になったと言われます。なぜ鶏の形を掲げるんだろうか。絶望の印ではありません。主は私たちを知っていてくださる、見つめていてくださる、そのことを鮮やかに告げる鶏の声を忘れないためです。ところでこの鶏の鳴き声につきましては、もう一つややこしいというか面白い問題を見つけることができます。マルコによる福音書には鶏が二度鳴いたと書いてあります。ところが興味深いことに、マルコ以外の3つの福音書では鶏が鳴いたのは一度だけであったということになっています。一体鶏は一度だけ鳴いたのか、それとも二度鳴いたのか。いや、そんなこと分かるわけもないし、どうだっていいじゃないかと思われるかもしれませんが、普通に考えますと一番古い福音書はマルコですから、他の3つの福音書は鶏が鳴いた回数を2回というもともとの言い伝えを知りながら、あえて1回に限ったということになるだろうと思います。でなぜそんな編集をしたかというと、一つの理由として、鶏が2度鳴くとちょっと話が分かりにくくなるかもしれないんです。ペトロはあれだけ言われていたのに、一度目の鶏の鳴き声で何にも気づかなかったんでしょうか。それはおかしいと思います。あなたはナザレのイエスと一緒にいましたね。いや冗談じゃない、人違いですよ。そうしたら鶏が鳴いたって言うんですけれども、その時にペトロは何にも気づかなかったんでしょうか。普通じゃ考えられません。普通に考えたら鶏が二度鳴いたっていうのはやっぱり考えにくい話なんです。しかしだからこそ鶏は二度鳴いたんだろうと思います。わざわざ辻褄が合いにくい話をでっち上げるはずがないんであります。しかしそれならなぜペトロは最初の鶏の声で何も気づかなかったんだろうか。これよく分かりません。それほどに焦っていたのかもしれません。それほどにペトロの意識の中にイエス様がおられなかったのかもしれません。けれども大事なことは、主イエスキリストは一度目の鶏の声も二度目の鶏の声も聞いておられたということだと思います。主イエスは一度目も二度目も鶏の声を聞いておられたんです。でその時主イエスは53節以下に書いてあるように、最高法院、ユダヤの最高法院で裁判を受け、そこであらゆる悪口を言われながらなお黙っておられました。ところがその人々の罵詈雑言が聞こえるその向こうから一番鳥の声が聞こえたときに、主イエスはどんなにハラハラしておられたことかと思います。いや、どんなに深くペトロのために祈っておられたことかと思います。 1番鳥の鳴き声も2番鳥の鳴き声も、そしてその後のペトロの鳴き声も主イエスには聞こえていたんであります。ペトロの側には何の望みもありません。絶望しかありません。もしも主イエスがペトロのために祈っていてくださらなかったら、その鳴き声を聞いていてくださらなかったら、本当にペトロには呪いしか残らなかっただろうと思います。けれども事実としてペトロは最初から最後まで主イエスの愛の中におりました。たとえペトロが神を呪っても、あるいは自分自身を呪っても、このペトロを覆い包む祝福が揺らいだことは一度もないんであります。今朝読んだところではないのですが、話は53節から始まっていると申しました。人々はイエスを大祭司のところに連れて行ったと。それで54節、ペトロは遠くからイエスの後について大祭司の中庭まで入り、下役たちと一緒に座って火に当たっていたと、そう書いてあります。で、この54節の最後に出てくる火に当たっていたという表現は非常に興味深いもので、直訳すると光に向かって自分を温めていたと、そう書いてあるんです。光に向かって自分を温めていた、ただ火に当たっていたじゃなくて、光に向かって自分を温めていたというのは、これはギリシャ語としては非常に不自然な、しかしまた深い含蓄のある表現だと思います。ペトロは光に向かって自分を温めていた。その光がペトロを照らし出して、それで一人の召使いが、あれ、この人は、と気づいたというのです。マルコは最初からペトロは光の中にいたのだということを証ししたかったのではないでしょうか。もちろんその時のペトロからすれば、こういうふうに人々の間に紛れていれば見つからないだろうというぐらいの気持ちであったに違いありません。ところがそれが自分を照らし出す光であるとは気づかなかったのです。そして私は思うのですが、その焚き火の光に照らされたペトロの顔はどんなに暗かったことだろうかと思うのです。もちろんその時にも一生懸命主イエスについていこうとしたんでしょう。自分では主イエスを信じているつもりだったんでしょう。そのつもりになっていただけで、その心の中には実はイエス様はおられませんでした。ところがそんなペトロの暗い顔を光が照らしていたというのです。その光の中でペトロの正体が明らかになりました。あなたはナザレのイエスと一緒にいましたね。こんな光栄なことはないし、それを否定することほど人間にとって悲惨なことはないんです。けれども事実、光に照らされた通り、ペトロは主イエスの弟子であり続けました。そのことを鮮やかに証しする光の中に、ペトロはずっと立たせていただいたのだと、そのことをマルコは証ししたかったんだろうと思います。ペトロが神を呪っても自分を呪っても、その光から逃れることはできない。礼拝の最後にいつも司祭者が祝福を告げます。主が御顔の光であなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、とそう言います。今ここでも私どもはこの光の中に立ちます。そしてその光の中で、そうです、 私はイエスと一緒にいるものですと自分自身を受け入れることができるし、きっと他の人のためにもそのことを証ししていくことができるでしょう。そのために私も今心を込めて皆さんに告げたいと思います。主が御顔の光であなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるようにお祈りをいたします。どんなに暗い闇の中に立つことがあったとしても、私どもは今あなたの光の中に立ちます。私どもがあなたを呪い、自分自身を呪うことがあっても、それでもあなたは私どもを祝福の光の中に置いてくださいます。今あなたの恵みの中で、あのペトロの涙の意味を我がこととして知ることができますように。私どもが流さなければならないのは絶望の涙であります。その絶望を覆い包む光の前に、すでに立たされている自分自身を新しく見出すものとさせてください。私どもの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。